イメン。改めまして皆さんおはようございます。いわゆるお盆の週でしたが、いかがお過ごしだったでしょうか。ちらほらと子どもたちを中心に少し日焼けした顔が、そしてバッチリ守った顔が見られて、黒くなったのはちょっと自分かもしれないんですけども、今日も含めてまだ暑い日が続きそうですので、体調などはどうぞお気をつけください。7月、8月はテサロニケのシリーズをやってきまして、今日が最終回、そして第二テサロニケの手紙になります。よろしくお願いします。そしていよいよ全日本ジュビリーまで1ヶ月を切りました。来週から3週間はジュビリーのテーマを3週間かけて深めて、ジュビリーへの準備にしていきたいと思いますので、楽しみにしてください。早速聖句から始めたいと思います。第二テサロニケ1章の3節から5節です。第二テサロニケの1章3節から5節です。兄弟たち、あなた方のことをいつも神に感謝せずにはいられません。またそうするのが当然です。あなた方の信仰が大いに成長し、お互いに対する一人一人の愛があなた方すべての間で豊かになっているからです。それで私たち自身、あなた方が今受けているありとあらゆる迫害と苦難の中で、忍耐と信仰を示していることを神の諸教会の間で誇りに思っています。これはあなた方を神の国にふさわしいものとする神の判定が正しいという証拠です。あなた方も神の国のために苦しみを受けているのです。エイメン。今これを読んでわかるように、これを書いたパウロ、テサロニケの教会とパウロは、その関係は特別な関係でした。第一テサロニケにあったように、テサロニケでは迫害、強い迫害、またパウロ自身を攻撃することによっての混乱、そのような迫害と苦難がありました。それでもテサロニケの教会が信仰に固く立っていたために、それはパウロの大きな励ましになりました。その感謝と迫害に対処するために第一テサロニケを書きました。で、それを書いたら状態が良くなるかなと思っていたら、しかし状態は良い方向になるどころか、実は迫害はますます強くなりました。そのためパウロはあまり間を置かずに、この第二テサロニケの手紙を書くことになりました。素晴らしいことはここに書いてある通り、ますます状況が難しくなっているにもかかわらず、テサロニケの兄弟姉妹の信仰はますます豊かになっていました。素晴らしいですね。同時にユニークな問題も引き続き起こっていました。それはキリストの再臨、つまり最終的な希望に関する問題が引き続き起きていました。私はそれを考えたときに、テサロニケの教会を考えると、なんか私たち日本の教会のようだなと感じるようになりました。テサロニケ当時は主要な貿易の町で、として栄えていました。現代考古学で発見されているのは、さまざまな文化が発展していたそうです。とても日本のようです。いろんな文化を取り入れて、いろんなことが起きていました。その中でテサロニケの教会は完全に異邦人の教会でした。つまりもともと神様を知らない人たちの教会でした。ですから第一テサロニケもあったように、彼らの改心は劇的でした。ですから彼らの信仰は熱くて、本当に神様に感謝している姿でした。なんかこれは私たちの、ね、教会のようです。そしてテサロニケの教会は忍耐と信仰で評判が知れ渡っていました。私たち日本人は、自分たち言うのもなんですけど、忍耐強いと思います。でも同時に迫害について 強い忍耐と信仰を示しているのに、後でも触れるんですが、もうキリストが来たんじゃないかという、聖書では他の教会ではあまり問題にならなかったことが、この教会では問題になっています。なんか私は考えて、すごくユニークな教会だなと感じました。まあ繰り返しなんですけど、私たちも忍耐強いですね。どんなことがあってもある意味忠実に信仰を守るようなタイプです、私たちは。そしてテサロニケのような目に見える迫害はないかもしれないんですけど、日本には弟子として生きれば生きるほど難しいユニークなことがあります。とても日本人的なことってありますよね。宗教観とか文化のこと。それはなかなか難しい時があります。そのようなテサロニケの教会に対して、パウロはこの難しい状況に対してどのような見方を持てばいいのか彼らに伝えます。五節を特に読みたいんですけど、まあこれは、ね、この難しい状況は、この神様の判定っていう言葉はちょっと難しい言葉ですけど、これはもともと裁きの言葉です。裁きという言葉です。苦しみを受けているのはふさわしいものにするためなんだよと、それは神様がの裁きが正しいという証拠なんだよ。そのためにこれを受けてるんだよという励ましを与えます。このユニークな状況にあるテサロニケの教会に対して、パウロは励ましと新しい霊的な見方、深い霊的な見方を持てるようにアドバイスしています。私たちも同じです。私たちもいつも深い霊的な見方が必要ではないでしょうか。ですから今日の説教のタイトルはこれにしました。見方をシフトするです。見方を転換する、変えるです。一つ目のポイントは、イエスへの見方をシフトするです。一緒に第二テサロニケの一章六節から、これは8節までですけど、9と書いてありますが、6節から8節までをお読みしたいと思います。神は正しいことを行われます。あなた方を苦しめている者には苦しみを持って報い、また苦しみを受けているあなた方には私たちともに休息を持って報いてくださるのです。主イエスが力強い天使たちを率いて天から来られるとき、神はこの報いを実現なさいます。主イエスは燃え盛る火の中を来られます。そして神を認めない者や私たちの主イエスの福音に聞き従わない者に罰をお与えになります。エイメン。この箇所はなかなか難しい箇所ですね。これはイエスの再臨、イエスが再び来ることの姿を表した表現です。でも同時に何よりここで大事な注意点は、何よりもこの難しい状況にあったテサロニケの兄弟姉妹たちをパウロは励まそうとしていることです。これは励ましの言葉です。どうしてですか？神様は正しい方だから、悪にはちゃんと報いて、正しいものにはちゃんと休息を与える、悪には罰を与えてちゃんと裁きますよと、正義を行いますよと。どうやってやるんですか？イエスが再び来るから、力強い天使たちを伴って燃え盛る炎の中を来るから。今日は特にこの7節をちょっと注目したいと思うんですけど、どのような姿でイエスは現れるでしょうか？皆さんイメージつくでしょうか？主イエスは力強い天使たちを率いて燃え盛る火の中を来られるそうです。私は想像してみました。まあまあすごい火の中をって言うんですけど、力強い天使たちを率いて、まあ、この火っていうのは強い強さを表す、神様の象徴的な力を表すものですけど、力強い天使たちを用いてイエスが来るってどんだけ強いんでしょうか。すでに天使たちがめっちゃ強いのにイエスも強い。これは 迫害や苦難は難しいかもしれないけど、強いかもしれないけど、それらよりもイエスの方が力強いよ。神様がちゃんと対処するよ。報いるよ。それを強調している表現です。私が思ったのはこういう力強さです。私たちはイエスにどういうイメージを持っていますか？今日私たちのイエスに対するイメージは何でしょうか？イエスはもちろん人格ですから、さまざまなイメージがあっても問題がないと思います。間違いではないと思います。そしてこの歌詞はもちろん話している通り、再臨のイエスという非常に重要なイメージではありますけど、特にこのテサロニケの教会を励ますためにどれほど神様が力強いのかということを強調しているわけです。そのイメージなんです。今日私たちに必要なイエスのイメージは何でしょうか？私たちに本当に必要なイエスの姿は何ですか？忍耐強く戦い続けているテサロニケの兄弟姉妹にパウロはこの力強いイエスを姿を表現しました。過去2年間特にこの東京の教会ではキリスト中心という言葉を使ってきました。それはできる限り神様を主体にして、神様の思い、神様の味方で進んでいきたいという思いからです。しかしそこに取り組めば取り組むほど分かってくることがあります。分かる真実があります。それはまず1つ目、2つあると思うんですけど、1つは私たちは簡単に自分の味方になるということです。キリスト中心、神様中心と言っときながら、人と関わっていく中で、人と聖書を勉強するとき、夫婦関係の中で、親子関係の中で、友人関係の中でもすぐ自分の味方になります。私たちどこかで自分の味方が正しいっていう、そういったものです。そしてもう一つは、私が感じるのは、私たちの中に固定された神様のイメージが根深いってことです。私たちは神様のことを知っています。でも特にこれはベテランのクリスチャンになればなるほどだと思うんですけど、神様は知ってるけど、すごい確信も強いけど、ある神様に対するイメージは全然変われないです。恵みをどんなに強調しても頑張らないと。私たちはイメージが固まってます。だから私たちの見方をシフトし続けなきゃいけないです。むしろ私たちはシフトし続ける心と態度が必要なのかもしれないです。何よりも私たちはイエスへの見方をシフトする必要があるんではないでしょうか。テサロニケの教会はすごく忍耐強くて信仰がありました。確信がありました。でももしかしたらもっと力強いイエスが必要だったのかもしれないです、ね、その再臨の混乱も何かあったのかもしれないです。どこかで私たちは忍耐が我慢になってたのかもしれないです。忍耐強いけど力強い神様を見れない不信仰があったのかもしれないです。私たちの傾向じゃないでしょうか。私たちは我慢強いけど不信仰になりやすいです。根っこは悲観的だったり問題フォーカスになりやすくないですか。改めて私も含めて問いかけたいの、今日私たちの人生においてイエスはどれほど力強いですか。イエスはなかなか動かない状況を忍耐している、その自分の人生を本当に変える力はあるでしょうか。最終的には燃え盛る炎の中を通って正しい裁きを起こす方だと、その見方を持てているでしょうか。 この私たちの働きは絶対に報いがある、必ず絶対に無駄にならないという、その信仰、イエスの御方を持てているでしょうか。私は今日あえてシフトっていう言葉を使っていますが、最近この転換、シフトっていう言葉いいなとちょっと思ってます。テサロニケの教会は、なんでかというと、テサロニケの教会は信仰がまず素晴らしかったんですね。パウロにとっても感じて素晴らしかったんだけど、変わり続けることが必要だった。私たち時々悔い改めるっていうと、なんか間違ってるから変わらなきゃいけないって、そういうなりやすいです。でも間違ってるから変わるんじゃなくて、素晴らしいもの持ってるけど、もっとイエスのようにシフトする、転換する。もちろんシフトは悔い改め、メタノイアの一部だと思いますが、より味方やフォーカスを神様的にしていく、そういう前向きな信仰的な言葉としてシフトを使いたいと思ってます。ぜひイエスへの見方をシフトしていきましょう。エイメン。二つ目のポイントは、希望への見方をシフトするです。希望への見方をシフトする。第二テサロニケの2章14節から17節をお読みします。神はこのことのために、すなわち私たちの主イエス・キリストの栄光に預からせるために、私たちの福音を通してあなた方を招かれたのです。ですから兄弟たち、しっかり立って私たちが説教や手紙で伝えた教えを固く守り続けなさい。私たちの主イエス・キリストご自身並びに私たちを愛して、永遠の慰めと確かな希望と恵みによって与えてくださる私たちの父である神が、どうかあなた方の心を励まし、また強め、いつも良い働きをし、良い言葉を語る者としてくださるように。エイメン。先ほどのイエスの姿はイエスの再臨の姿だと話しました。パウロはこの2章でも、今読まなかったんですけど、この2章の前半でもイエスの再臨の話をします。なぜならテサロニケの教会の中には、第一テサロニケのパウロの言葉でイエスはもう来てしまったと勘違いしてしまった兄弟姉妹がいたからです。そのためにパウロは繰り返して、再臨とはどういうものなのかということを丁寧にこの2章で説明します。でもなんで私が今2章の前半を読まなかったかというと、素晴らしい箇所なんですけども、とても難しい、解釈が難しいと呼ばれている箇所で、さまざまな解釈に分かれている箇所なんです。なので詳細に今日はちょっと触れるのはちょっと避けようかなと思いましたので、一緒に語り合いましょう。語り合いたい人はこちらまで連絡をいただければと思います。ただこの前半の部分をまとめると、2つの言葉にまとめられます。一つは、再臨はまだ来てないということです。そして再臨が来るときは、はっきりとしたサインがあるということです。それをパウロは強調しました。大切な注意事項は、この第二テサロニケ2章は神学としても非常に貴重な箇所なんです。まあ難しい箇所と言いました。ただ大事なことは、パウロは神学の議論をしたかったわけじゃなくて、先ほども話したように、何よりもテサロニケの兄弟姉妹を励ますことが一番の目的だったということです。ですから私たちは正しい理解必要ですけど、不毛な議論は避けたいと思います。そしてこのまとめとして、その言葉のまとめとして、この今読んだ2章の最後の言葉があります。で、最初に書いてあるこのことっていうのは、この再臨のことです。このことはやはり裁きが行われる時で、そしてつまり救いが与えられる時になります。そしてそれが福音で、それに私たちは招かれているっていう、そういう言葉です。この中で特に注目したい言葉があるんですけど、この再臨の中で神様が示す神様の性質について、パウロはこのように表現しています。それは、まあ、そのまま英語の聖書はこうなので、そのように訳しました。それは、神様は永遠の励ましと良い希望を与える方。これはグッドホープっていう言葉ですね。そのまま良い希望。やはりイエスが再び来ることは希望なんですね。良い希望なんです。 そして励ましなんです。主の日は私たち信仰者にとっては良い希望なんです。今日私たちは信仰者として良い希望を見ていますか？希望とは何でしょうか？私たちは希望について知ってると思います。頭で分かってると思います。イエスが来ることは私たちの希望です。最終的な救いです。しかし希望っていうのは頭で理解しているだけだと希望ではないですよね。希望は今の私たちの考えと行動に現れることが希望だと思います。このことがあるから私たちは目指すことができる、この態度で歩むことができる。それが希望ではないでしょうか？私事で申し訳ないんですが、私はマラソンをするので、本当にやればやるほど実感することがあります。それはゴールがあるから頑張れるということです。ゴールがなかったらね、絶対にできないんですよ、皆さん。ね、最終的にゴールが見えたり、終わりが見えたってなったら全然変わります。それまではもう完全に自分は終わったなと思ったとしても、なんかねゴールが見えた瞬間に元気になるんですよ。本当の希望は私たちの今の人生をシフトさせるんじゃないでしょうか。良い希望は今の私たちを変えるんじゃないでしょうか。私たちの教会に今1年以上教会に通ってくださっている60代の男性がいます。詳細を省きますが、人生に希望を感じられなくて、もう人生を終わらせようかなという考えまでしていたそうです。その時にハッと思って、ずっと前から知り合いだった、今はこの東京の教会にいないんですけど、前東京の教会にいらっしゃった教会の姉妹に連絡を取ったそうです。そしてその姉妹からあなたは教会に行きなさいと言われたそうです。それから忠実に通われています。最近聖書の学びに参加させてもらって、その方が私にとってすごく印象的な言葉を話されました。私は教会に1年間通っています。神様イエスを今はできる限り信頼しようとしています。しかし状況は1年前と全く変わっていません。気持ちは全然違いますが、自分が望むようには全然変わってないです。私たちはこのように感じている人、どのようにイエスを示しますか？この人の言葉は素晴らしいと思いますね。教会に馴染んでいて、自分の望みじゃなくて今は神様の望みを何とか見ようとしています。また信頼する心が今あること、何より素晴らしいなと思います。でも私はその人に簡単にイエスを信じたら人生変わりますよ、そうは言えないです。私たちはどのようにサポートができるでしょうか？私が聞いて感じたことは2つあります。1つは、いやもうその通り過ぎです、そうなんです、信仰生活はそうなんです、テサロニケの教会も一緒です、強い信仰があっても状況は良くならなかったんです。でもそれはもう実はだからすでにイエスの弟子の戦いをしてますね。ある意味で素晴らしい信仰を持ってると思いますと、まず感じました。でも同時に私はどのように助けたらいいかわからないです。どのようにしたらその人が本当の意味で神様を実感できるのか分かりません。なぜなら人の心を変えて最終的に導くのは神様の力だからです。私は謙虚になって霊に頼って、あくまでも聖霊のディレクションに従ってサポートし続けたいと思っています。しかしそのような状況にある人にはこの聖句のイエスを実感してもらいたいと心から感じます。私がこの聖句のイメージは以前にも話したことがあるかもしれませんが、 これをイメージします。それはマラソンの伴走者です。マラソンでは特に視覚障害、目が見えない人のために一緒に走ってくれるっていう制度です、制度というか、そういった方がいらっしゃるんですね。その目が見えない方のために、その人のペースに合わせて、その人がベストで走れるようにずっと横でサポートします。その人よりも相当な実力がないとこれはできないんですよ。で、伴走者はサポートに集中しているため、42キロ走る間それに集中するため給水ができない時もあるそうです。だから相当強くないといけないです。でもこの二人には、走るこの二人には目指すべきゴールがあります。そして絶えず隣で支えてくれる存在があって導いてくれます。これも自分の経験ですが、応援は本当に励まされるんですよ、きつい時に。でもそれが絶えず横にいてくれて声をかけてくれる存在だったらどれほどでしょうか。自分にはできない走りができます。先ほど永遠の励ましって書いてあるんです。あれは耐えることがないっていう意味です。永遠っていうのは耐えることがない励ましがあるってことです。再臨のイエスはこのような存在じゃないですか。私たちは常に目指すべき良い希望があります。そして永遠に続く励ましで走っていくことができます。今日私たちは希望への見方を一緒にシフトしませんか。東京の教会の兄弟姉妹の皆さん、私たちはテサロニケの教会のように忍耐強い教会だと思います。しかし今日、忍耐強くても不信仰になっていませんか。信仰生活がただの我慢になっていませんか。私たちに与えられているのは良い希望です。素晴らしいゴールがあります。そして絶え間ない励ましが、イエスと一緒、イエスが一緒に伴走してくれてて絶え間ない励ましがあります。もっといけるよって、いいペースだよ、時々もうちょっと落ち着いてよとか言われるかもしれません。でも最後まで諦めないでいこうよ、絶対走りきれるから、絶対大丈夫だ。私たちの信仰生活は良い希望と絶え間ない励ましの歩みです。今日そのような歩みになっているか一緒に振り返りましょう。本物の希望は今の私たちの人生の歩みをシフトしてくれます。希望への見方をシフトしましょう。もう一つ励まし合いたいことはこれです。この2年前にコロナが収束するときに、私たちは教会として新しい時代を迎えたと思います。そして私の感覚では教会として新しいレースを始めようという感覚でした。スタートしようと思ったときに、改めて私は何が必要だと思ったときは、改めて私たちが何者であるかを確認しないといけないと思いました。そして神様が誰であるかを確認しないといけないと思いました。ですから私たちはこの2年、神様の御心、神様の視点、神様は誰で、そして私たちは神様から見て誰なのか、それを深めてきました。そしてそろそろいよいよ、もうそれが分かってきたから、いよいよ走り出そうと思ったときに、私は気づいたのは、私たちは改めてどういうレースを走るべきなんだろうと、またどのようにそのレースを走るべきなのかっていうのが教会の中であんまりクリアになってないなっていうことを感じました。なので改めてそこからは、イエスの弟子は何なのか、そして今はこのディサイプルシフトという学びを始めました。そこには教会に与えられているレースが何なのか、それがどんなもので、どのように走ればいいのかということを詳細が書かれています。必要な学びになっていると思います。で、この前の全体事務で大体の学びが終わりました。今私が感じていることはこれです。神様が誰であるか分かって、自分たちが何者か分かって、どんなレースを走ればいいか、 どのように走るかも確認できたら、私たちはどうするんですか。もう走る時です。実際に走る時だと私は感じます。しかもそのレースは良いゴール、良い希望があって、絶え間ない励ましが横でしてくれてる。イエスが一緒で、自分にはできない走りができます。確信を持って走る時ではないでしょうか。テサロニケの兄弟姉妹の信仰は、第一テサロニケあるのは周りに鳴り響いたと書いてあります。私たちも実際にそのレースを走って、神様にもっと用いられていきたいです。ぜひ改めて実際に神様の栄光を追い求めていきましょう。実際に兄弟姉妹と改めて愛し合っていきましょう。で、実際にイエスのことを愛する人たちに伝え続けていきましょう。アーメン。その私たちがテサロニケ兄弟姉妹と一緒にその信仰のレースを走るときに、もっともっと神様が私たちに神様の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださることを祈りたいと思います。そのために一緒に教会としてシフトし続けていきましょう。イエスへの見方、そして希望への見方をシフトしていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。